我が家への帰り道という題をつけ、この日の主題がイエスの受洗ということなんですけれども、そのことを今日のテキストを通して一緒に考えてみたいと思います。この我が家への帰り道というのは、前にもちょっと引用したことがあるんですが、ベストセラーになりました A. 六助さんの大往生という本の一番最後、一方最後にですね、 A. 六助さん自身の自分に送る弔辞っていうのがあるんです。私自身のためですね。これがなかなか素晴らしいですね。これは大変なことだなということを思うんですね。そういう点、A. 六助さんのその私自身のためにという弔辞、本当にさらっとしていて爽やかで、しかも A. さんらしい感じが出てるんですね。そんなに長くはないです。 A. 六助さん、あなたは大往生という本をまとめてタイミングよくあの世へ行きました。あなたはいつも無駄のない人でしたというふうに書いてるんですね。で、あなたは何一つ自分のものを使ってやったことがない、いろんなことを、虫でも何でも、誰か必ず素晴らしい助け手がいて、亡くなったんですが、中村八大さん、それからキューちゃんですね、そういう、それからラジオ番組を今だに続いてますね、遠藤康子さんという素晴らしいパートナーがいて、これもずっと続いてるし、まあそういう具合でですね、あなたは何一つ無駄がないっていうのは、もういつも人の手を借りて、そして自分だけいい目をしましたねっていう、そういう書き方なんですね。芸能界で新人を育てると言いながら、その目を摘んでいたり、ボランティアと称して実は休みに出かけていたり、中でも尺貫法を魚に遊んでみせたのも見事でした。割と褒めてるみたいですが、まあ、ちょっと皮肉ってるっていうところもあるんですが、なかなかこういうふうに客観的に表現するっていうのは、ご自分が本当にとらわれていないっていう状態になっていないとこういうふうに書けないだろうと思うんですが、そうした要領の良さは大往生という本にもよく表れていました。80冊目という出版の中で書き下ろしたものは一冊もないという鮮やかさ、この大往生もそうですね。まあ、こまめにメモを取ってあるんです。そのメモを全部集めてますからね、いろんな人の言葉とかね。ですから、まあ、こういうわけなんですが、そう言いながら実にこうほのぼのしてるんですが、その最後のところでですね、旅暮らしの中で一番好きな旅はと聞かれ、我が家への帰り道と答えた A さんです。全国本当に旅の多い人ですね。だからそういうことでよく聞かれるんでしょうね。あなたはどこへの旅が好きなんですかっていうふうに言うと、いつも我が家への帰り道です。いよいよこれから帰るぞっていう、その旅が一番いいですね。その A さんがあの世へ行ったら、先に行ってる皆さんにまたあることないことをしゃべりまくることでしょう。そうかと言ってこの世に帰ってこられるのも迷惑です。三途の川に流されてあの世にもこの世にもいないというのが A さんらしい大往生だと思います。読者を代表してこの長寿をこういうふうに書いてくる。だから本当に突き放しているみたいで、なかなかよく自分を見てらっしゃる。そしてそれがこう聞く人に、読むもの嫌味じゃないですね。これだから見事だなというふうに思うんですが、この我が家への帰り道っていうのが一番楽しいっていうのは、そこで自分が一番ホッとできるっていうところ、それが我が家、我が家がそういう我が家であるっていうことも A さんにとって幸せなことだと思うんですね。ですから我が家への帰り道、まだ帰ってないけれどもさあっていうふうに思う。私はこれが信仰生活、 の一つの姿だろうなっていうふうに、老若男女いろいろあるわけですが、年齢に関係なしに私たちは今我が家への帰り道を歩んでというふうにね。まだそれは我が家に帰るのにですね、随分遠方に行っちゃったらまたね、乗り換え、それから歩いて、こういろいろあるかもしれない。そこでまた誰か強盗に遭うか、事故に遭うか、いろんなことがあるかもしれないけども、とにかく私たちの生きているその先は、我が家への帰り道なんだ、というふうに考えていただくとですね、その途中であることで、もう腐ったりね、どうしてついてないんだろうとか、あれは何かいいことあったら見通なくて、っていうふうにこう振り回されないで、ね、どうしても変えるんだっていう、これが私たちをしっかり自律的に生かしてくれる非常に大事な根拠じゃないかなというふうに思うんです。実は今日の主題がイエスの受洗っていうことなんですけれども、イエス様が洗礼を受けになったということの意味は、私たちの洗礼とはだいぶ意味が違うわけですね。私たちの洗礼というのは、これは罪を清められっていうことですね。つまり古い私に死んで新しい私に生まれ変わり、浸されることによって死ぬ、そして自ら上がることによって新しい私に生まれ変わるという、いわば生まれ変わりの出発点、あるいは罪が許されたということの出発点というふうに考えていると思うんですね。そして礼拝で行われる聖餐式が、いわばその罪の許しの再確認というふうに考えた方がいいのではない。しかもそのバプテスマという儀式も目に見える形で行うし、聖餐式というのも見える形で、というのは私たちも見える形で生きてますから、だから見えない抽象的な霊というものだけではなくて、体によっても生きているわけですね。ですから見える形で私たちが許されているということを確認するという意味になるんですが、イエスの場合に罪許されるという必要がなかったわけですね。ではイエスの受洗というのはどういう意味があったのかというふうに考えてみますと、4つの福音書に必ず全部出てるんですが、その4つの福音書に全部共通している一つの表現は、私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見たという意味だ。このことがバプテスマ、イエスのバプテスマを示している。しかし水でバプテスマを授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人であると私に言われた。他の福音書、マタイ、マルコ、ルカの福音書のこれは全部出てるわけです。そこにも霊が鳩のように下る、最初の3つの福音書にはですね、これは私の愛する子、これに聞けっていう神からの宣言がはっきり書かれているんですが、このヨハネによる福音書ではそのことはには触れてない。しかし霊が下ってというところの評価、少なくともこのヨハネによる福音書の著者というのは3つの福音書の存在を知っていたようだということが明らかだろうと思うんですね。しかしこのヨハネによる福音書が霊が下って この肩の上にとどまるというところを強調した、そこに植えておいたというのはどうしてなんだろうかというと、やはりヨハネによる福音書の特徴がそこにあるわけです。このヨハネによる福音書の受け手聞き手というのは、このイスラエルとシリアの国境近くにある地域、これをヨハネ教の会というふうに仮に言うとすると、そこの人々だろうと。その地域はユダヤ人、特にユダヤ教徒が大変力を持っていたと言われています。異邦人も一緒に住んでいますけれども、一つはこの時期の問題ですが、歴史的に言いますと、ユダヤ人の中のナショナリスト、現代的に言うと原理主義者たちが激しく抵抗して滅びてしまうわけです。頼りにする神殿がないわけですから、祭司とかそういうふうな種類の人たちというのは威張ってられない、威張る場所がなくなっちゃうんですね。ところがエルサレムの陥落後において、なお根強く力を持っていたユダヤ教徒がファリサイ派の人たち。ファリサイ派の人たちというのは、旧約の掟の、これは見た目にはそうですね、分離主義っていうふうに言われる、その我々は聖なる民であるから俗なる民とは一線画しなさいという、それがある種の差別を生むんですけれども、キリスト教にもそういう時代がちょっとずっと今もあるかもしれません。そういうところがある。キリスト教が正しくてこの世間は汚れていてとか、信者は正しくて未信者は地獄に行く汚れたものとかっていう見方、それが正義俗二元論という言い方になるわけですが、そのことに徹している人たちです。神殿の礼拝っていうことよりも、いかにその掟を守って生きるかっていう生き方の方に植えておいてますから、神殿がなくなっても大丈夫なわけですね。しかもその人たちが紀元80年に地中海の沿岸のある町のヤムニアというところで会議を開いて、ヤムニア会議、そこである種の信仰復興運動が起こります。紀元前の頃からですね、ユダヤ教徒というのは18祈祷っていう18項目のお祈りを祈るように義務付けられた。朝昼晩と1日3回必ず祈らない。そのヤムニア会議というのが行われた時に、18祈祷の中の12番目のお祈りを改定した。異端者に対する祈りっていう部分だったようですが、そこにナザレ人らという言葉を入れた。ナザレ人っていうのがクリスチャンです。ナザレのイエスを信じる。それは異端者どもにはどのような希望もなくさせ、不尊な支配者、これはローマを急いで汝の手で根こそぎに従え、ナザレ人らと異端どもは瞬く間に滅びるせ、命の書から消し去られ、義人と共にその名を記されることがありませんように、不義を退けたもんをしよう、何時に栄光あれ。もしそこへ私たちもナザレ人ですね、でそういうユダヤ人の人たち、その祈ってるそこへもしいたらどう思いますか。なんか嫌な感じですね。二度とその命の書から消されるように、そして瞬く間に滅びうせとかね。そうするとね、そういう祈りをしているところへ信者の人いるとちょっともぞもぞっとしたりね、当然おかしくなるわけですよ。そうするとお祈りの時に監視してるっていうのはおかしいんですが、あんたちょっともぞもぞっとしたね、ナザレ人でないのとかっていう形でこの問い詰められたり、でそういうことでこのクリスチャンたちが動揺しだしたんです。ユダヤ教の方の大変厳しい巻き返しがあって、であんなナザレ人イエスなんてのはインチキなんだからっていうことを徹底してこう言われだして、 ぐらつき出した、そういうことに対してそうではないっていうことを強調するために書かれたのがこのヨハネによる福音書。ヨハネによる福音書は歴史的な事実を伝えるということよりは内容的なものを中心にして、そして編集している。例えて言えば、北のイエスの出身地であるガリラヤからあのエルサレムにヨハネによる福音書では3回も行ったことがあるんですね。本当はそんなことではない、1回なんですが3回ってことになってるし、いろんなことがこう編集者のこの意図によって並べられている。創世記の書き方、一章の書き方とそっくり、しかも書き出しも初めにっていう、初めに神は天地を創造されたっていうのは創世記でしょ。そういう書き出しで言って、そして創世記の一章は6日目で終わるんです。そして二章の一節に何日目に入って、そして完成したっていう表現。三日目にという言葉は何かが成し遂げられるという意味です。十字架にかけられ、読みに下れ、三日目によみがえり、三日目にっていうのは大体成し遂げられるっていうんですね。イエスは誠に神の人であるっていうね、その決定的な証拠は聖霊が常に宿っているっていう、霊によって動かす。イエスは人となられた神、そのことを端的にします。いわばイエスのバプテスマの大事な意味は、いよいよ神が人となられましたよということの出発点、厳密な出発点がクリスマスです。人として生まれた。でもそれは誰もわからない。それを今度いわばいよいよ公にしたということがこのイエスのバプテスマということになるわけですね。それが私たちにどんな意味を持つのかということはクリスマスの意味ととても似てくるわけですけれども、こういうふうに言っていいのかもしれませんね。神様という方が抽象的な方ではなくて具体的な方と信じれば、神が私っていうふうにおっしゃってください。それが見える形で、私はあなた方は心を騒がせるなっていうあの箇所でですね、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、この私を信じなさい、私っていう、私たちはその神が人となられたそのイエスにおいて最ももう絶対的に信頼できる人に出会う。私たちが裏切っても彼は裏切らないっていう、そういう確かさ、その方に出会うということなんです。そのことについてですね、韓国の神学大学の学長なさってると思うんですが、それから韓国神学研究所長をしていらっしゃるアン・ピョンムっていう先生、これは神経出版社から翻訳された本が出ています。現存するかってもう10年ほど前の本なんですが、この韓国の民主化運動にも関わって逮捕されたりなすった方ですね。しかし大変力強い説教書です。私大好きな説教書の一つなんですが、その中でこういうふうに言ってらっしゃるんですね。神、私ということによって歴史的対象になった。それは抽象的対象ではなくて歴史の中に拠点を置いた信仰の対象である。それをキリスト教ではインカーネーション、すなわち受肉の事件という。私とはまさに歴史化された神、すなわち人間化された神である。見える形になられた。 したがってこの私が人間を信じる拠り所であり、彼が人間回復の基盤なのである。それでキリストを人間の希望であるという、この私という方がいらっしゃる限り、どんなに絶望的に見える状況の中でも決して絶望してはいけない、絶望する必要はなくなったということなんだ。だからキリストを信じるということは真の人がここにいるという確信である。いかに人々が信じられなくとも、彼だけは信じることができるということによって人間に対する絶望から信仰へと移っていくようになる。人につまずかなくなる。もうあんな人いる限りとか、こう押されてる限りっていうふうに絶望しないで、そしてさらに新しい希望を持ってでもと言って向かっていくことができる。それが私と言ってくださる神との出会いの一番大事なポイント。しかもそれが真の人、信頼するに至る真の人がいてくださるっていう、そういうポイントなんだということになるんですね。だから目に見える人間を見るときには絶望する。しかしその真の人を見ることによって希望を抱くことができる。希望を抱くことができるようになる。イエスが洗礼を受けられたという出来事を通して私たちは最終的にどこへ行くのかっていうことが示されると同時に、いつも希望を持っていくことができる。その生き方がまさに我が家への帰り道になると言えるのではないでしょうか。それがいつも私たちに、日々の歩みが我が家への帰り道という、その希望と喜びを与えてくださるそのお方、それが私たちと共にいたもうイエス・キリストなんだというふうに思うのです。お願いいたしましょう。天のお父様、この日も私たちと共にいてくださり、御一人を私たちのうちに住まわしめ、そして御一人をによって私たちにいつも希望を備えていてくださることを感謝をいたします。私たちの目にはどうしても納得がいかなかったり合点のいかないことをしばしばでございますけれども、しかしこれも一つのプロセスでありますから、最後の私たちの到達すべきふるさとがしっかり見えている上に、私たちを導きたもう真の人が常に先立っていてくださいます。どうぞ希望を持ち続けてこの週も歩んでいくことができますように、どんな時にも人につまずいてしまうことがないように、いつも主を見上げさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。